優しくマッサージしていくよ。強すぎないようにね。いや、だから強いのはダメなんだって。あんまり強くするとハゲちゃうみたいだよ。いや、詳しくはわからないけど、頭皮にダメージがいくわけだし、ハゲるって言われるとそうなのかなって思うよね。あ、そういえばさっきの映画で廃墟探索をしてて頭を思いっきりぶつけるシーンあったじゃん。あれ、大きい音でゴンって響いてたから大丈夫かなって思ったよ。いや、かなりの重低音だったから、効果音じゃなければ相当痛そうだなって。現実でも廃墟探索での事故って多いみたいだよね。朽ちかけてるところだと床が抜けて落ちたりとか、ドアを開けたらその先の部屋が朽ちてなくなってて、夜だからそれに気がつかなくて転落、あとは貯水槽に落ちるっていう怖い事故もあったよね。私、廃墟って見るのは好きなんだけど、さすがに行こうとは思わないかな。危険っていうこともあるけど、そもそも不法侵入だからさ。学生時代だったら付き合いで仕方なく行ったりってことはあるのかもしれないけど、私大人だからね。まあ、私はそもそも廃墟に肝試しって一度もしたことがないからわからないけど。だからよく体験談にある友人と地元に有名な廃墟に行ってとか、ドライブがてら廃墟にとか、兄に無理やり連れられてとかって一切ないんだよね。へえ、そういうこともあるんだなって感じ。だから体験談読むのも新鮮で面白い。幽霊ってなぜか廃墟に出たりすることが多いけど、現実でもそういうところは危ない人たちが多いから、幽霊もやばい人しか住んでないんじゃないかな。だって私が幽霊だったらいくら成仏できなくても別のところに行くよ。もし何らかの理由で自爆霊として縛り付けられているんだったら、幽霊なのに死にたくなると思う。一回死んでるけど。映画の中では昼間に廃墟に行ってるんだけど、高校生が3人仲良く話しながら歩いていて楽しそうだなって思った。昼間の廃墟って確かにそれはそれで怖いよね。建物の外と中では明るさが全然違うから、怖い異空間みたいって確かにそうだなって。山にポツンと家が建ってるけど明らかに誰も住んでいないってってわかる家とかあるでしょ。窓が割れていて、窓の向こう側は昼間なのに炭を流したような暗闇でさ、吸い込まれそうって小さい頃だったら怖がったんじゃないかな。作中に出てくる廃墟みたいに 朽ちてボロボロになっていて、現代とは違う作りの内装を見たりすると異空間みたいに見えるし、廃墟だけど比較的新しい建物でも見た目は真新しいのに窓が割れていて、昼間なのに建物内は真っ暗って、それはそれで怖いからね。似ているけどちょっと怖さの系統が違う感じ。映画では結局怖くていろいろ探索する前に帰ってたけど、危険を感じたら帰るのって大事だよね。他の映画だとそのままずかずか進んでいくことの方が多いから、友達の話をちゃんと聞いて帰るのは潔くていいなって思った。この映画に出てくる子たちってお調子者だけどいい子って感じの子だけだから、見てて安心感ある。学校が舞台の作品はものによるけど、いじめとかでギクシャクするものも多いから無駄に見るのが疲れちゃうことが多いけど、この映画はそういうの一切ないから安心できる。ノスタルジックな雰囲気も大好きだし、みんなの個性があって見どころが多いのもいいな。辻村先生と担任の先生のキャラ好き。公園、空き地に戻ってから高校生3人組のうちの1人がカメラの暗視モードに気がついて使ってみるんだけど、暗視モード中にカメラの持ち主の厚郎くんにレンズを向けた途端音量が映ったし、本当に映ってるのかなって何度も確認する気持ちよくわかるな。実際にそういう目にあった時、一回見ただけだと気のせいかもしれないし、必要以上に怖がらせたくないから確認のためにも私も何度も見ちゃうと思う。よくある心霊映像撮れましたみたいなのってやけに逃げるまでの判断が早いけど、実際はああいうのってあんまりないだろうからね。え？っていう戸惑いの方が大きいから、脳の処理が追いつかなくて逃げるのが遅くなるだろうし。その後の学校での会話もいいよね。心配する厚郎くんに同級生の女の子が、怪奇特別探偵に相談したらっていうシーンがあるじゃん。で、厚郎くんがそうだ、怪特探だって言うシーン。おー、心霊系に強い子たち来たと思って、本当にこういう展開大好き。普通はそういうのって受け入れられなくて、鬼人変人扱いされることの方が多いじゃん。この町は怪奇現象が頻繁に起こるから、怪奇特別探偵みたいな子たちも受け入れてもらいやすいのかな。二人組っていうのもいいし、頭の切れるはじめくんと喧嘩が強い不良のみつるくんっていう組み合わせもいいよね。 はじめくんのお姉ちゃんは怨霊を退治できる人みたいだし、その影響で怪奇特別探偵っていう活動を始めたのかなって。除霊だけはできないからお姉さんに頼むっていうのもなるほどねって思う。他の作品でも除霊方法は先人が残した記録を見て真似するって感じだし、だいたいもしを退治する方法がわからないで逃げて、途中でヒントを集めつつ成敗するって感じだもんね。成敗っていう言い方は違うか、除霊だね。自分で除霊方法を編み出しちゃったらエクソシストとか払い屋の作品になっちゃってそう。それから敦郎くんの家で一悶着あったけど、怨霊と生き霊がいて、生き霊の方は無害って珍しい話だよね。うん、あさみちゃんの話。ただそこにいて、ただみんなと楽しい日々を過ごしたいって、普通の幸せって大切なんだと思ったよ。はじめくんは前々から、あさみちゃんについてずっと疑問には思ってたみたいだから、手放しに喜べる状況じゃないけど、まだ生きているっていうことが知れてよかったのかな。本人は病気か何かで動けないけど、まだ生きているから生き霊がみんなにはっきり見える。だから普通にみんなともおしゃべりできるし、周りの人間もみんな生き霊ということに気がつかない。面白い設定だよね。あさみちゃんの友達が、もうやだあさみちゃんったらって言って肩をパシッて叩こうとした時に、あさみちゃんの肩がふって消える演出よかったよね。あ、生きてる人じゃないんだって、演出が凝ってるなって見ていて思う。 よし、頭のマッサージはこんなもんかな。だいぶ私もいちごミルク飴を食べたい衝動を抑えられるようになったから、別のマッサージしまーす。頭が終わったら次は肩叩きでしょう。